はい、お疲れ様です。今回は前回の続きですね。どこよりも遅い、そして誰よりも低い2023年俺の映画ランキングトップ10っていうのをやってたんですけど、まさかの一個一個の感想が長くなりすぎて、7位まで、まあ、発表して、ちょっとあの切り上げたんで、今回は、6位からやっていこうと思います。はい、6位、逆転のトライアングルですね。はい、リューベン・オストルンド監督、僕見たの初めてだったんですけど、これめっちゃ面白かったですね。はい、なんか超笑いました。なんかこの皮肉たっぷりのね、ブラックな笑い、なんかいかに見てる人を不快にさせるかっていうのになんかとことんこだわってるとことかね、すごかったですね。はい、音の演出とかね、なんかすっごい嫌な感じでしたね。はい、なんかこう人間のこうしょうもなさっていうんですか、これね、人間なんてまあ所詮こんなもんだぜっていうのをこう全力で炙り出してくるタイプの映画でね、でそこがマックスまで行った豪華客船の地獄絵図でやばかったですね。もうあーあーあーっていうね、はい、もうなんか浦安鉄筋家族かと思っちゃいました俺もうね、はい、めっちゃセンス良くてね、すごく頭いい監督だと思うんで、なんかこういう人がね、なんかすごく頭いい人が人間の本性みたいなのをこう突き詰めた結果ね、浦安鉄筋家族に行き着くっていうね。はい、でまあまあ三部構成の話で、その三部目のサバイバル編っていうんですかね、サバイバルになるところ、ここも見応えありましたね。すごい立場が逆転する瞬間の探り合い、はい、私は誰、私は誰か言ってみなさいっていうところ笑いましたね。はい、でね、そこからの展開ね、まあこうなるかってこうね感じですよね。はい、こうよくこんな嫌な展開考えるよなっていうね。でまあそっからのラストですね、アジア系の女性のもう完全主導権を、この島の主導権握ってるアビゲイルさんねの表情、ラストのこの表情がね、なんかこうしょうもない人間っていうか、まあ所詮そんなもんよ人間はっていうね、人間の本性はこんなもんよっていう、でもその中にもなんかこうちょっと唯一の希望みたいな、かすかな望み捨てたもんじゃないのかもっていう、こうようにも取れるっていうバランスの表情をしてましたね。はい、ここセリフじゃなくてなんか表情で語ってて、はい、そこがすごい良かったですね。でからのね、カールの全力疾走、まあこの縮図であがくというかね、翻弄される男のね全力疾走で終わるんですけどね、このラストのキレもすごかったですね。はい、だ多分水曜日のダウンタウンとかねの笑いが好きな人はこう絶対にハマる映画だと思いますね。はい、リューベン・オストルンド監督ね、ザ・スクエアとかね、なんか見たいなとか見なきゃなって思いましたね。はい、で次は第5位、第5位は、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3ですね。はい、もう僕大好きなガーディアンズ・オブ・ギャラクシーシリーズの、完結編、完結作、はい、まあね、今一番好きな監督はと聞かれたらジェームズ・ガンと多分答えるぐらい好きなんですけど、じゃあなんでまあ1位じゃないんだっていうね、とりあえずまあ置いといて、はい、まずねしっかりこう綺麗に終わってくれたというかね、この終わり方としては理想的というかね、この作品のガーディアンズ・オブ・ギャラクシーシリーズのなんかテーマというか伝えたいメッセージみたいなのとすごい真摯に向き合った、ね、でそこがこう最後までぶれなかったっていうねところが本当に良かったなと思います。うん、まず最初の、ね、レディオヘッドクリープのアコースティックバージョン超染みましたね。やっぱクリープは エモいっすよね。もう学生時代とかすごい聴いてたしね。なんかどうしても響いてしまいますね、クリップ。はい。でね、ちょっとそれますけど、デビッド・フィンチャーの、ソーシャルネットワークの予告編に、なんかクリープの合唱バージョン、なんか流れてますよね。あれ聞くだけでね、結構、あれも泣けるんですけど、本編で使われてないんですよね、あれ。はい。まあ、そんなクリープの話は置いておいて。でね、まあ、あとはね、こうメッセージがやっぱり、ジェームズ・ガンらしくてね、この映画。いろんな人がいていいんだよっていうか、まあ、いろんな人いる世界の方が良くないっていうね、この映画のテーマというかね、シリーズのテーマなんですけどね、そのなんか、こう完璧じゃなくてもいいんだよっていうところをこうガーディアンズのねメンバーみんなこうすごい傷を持った人たちですからね、そういうこうはみ出し者たちがこうそういうメッセージを示してくれるっていうのもね、でそれがこう最終作でねより前面に出ててね、やっぱジェームズ・ガンが言いたいとこってそこよねって思いましたね。マンティスとドラッグスのとことかね、優しかったですね。あとはね、こう生命体惑星みたいなオルゴコープのとことかね、乗り込むとことかも超楽しかったですしね。もうなんかグラディウスに出てきそうな惑星でしたけどね、そういうとこもね本当楽しかったですね。まあ、ただね、個人的には1作2作目がこうめちゃくちゃ好きだから、なんかやっぱり途中でこうアベンジャーズの物語に組み込まれてしまったっていうのがなんかどうしても引っかかっちゃってね、なんかやっぱガモーラとかね、のこと考えると今でも辛いしね、なんか最後までこうジェームズ・ガン監督だけのこう物語でいてほしかったなっていう派なんでね、自分は。はい。まあまあ、あと個人的なもう本当話なんですけど、映画というよりもこのスーサイドスクワットだとドラマ のピースメーカーにねちょっとこの数年間ハマりすぎちゃったっていうのもあって、ちょっとねなんか気持ちがガーディアンズから離れていってしまったっていうのもあるかもしれないですけどね。はい。ちょっとなんかジェームズ・ガン監督もちょっとなんかディズニーといろいろあったし、もう気持ち DC に行ってないかなとかね、ちょっとなんか思ってしまいましたね、自分は。はい。もう絶対違うって怒る人多分いると思いますけど、はい。まあでもね、ただ本当に自分の障害レベルでも大好きなシリーズっていうのは間違いないですし、最後のね伝えたいメッセージすごい響きましたね。どんな人生もあってよしというかね、とにかく踊ろうぜっていうね、なんかみんな、ね、最後こう傷とともに踊ろうぜっていうね、本当にこう理想的な終わり方だったかなと思います。はい。で第4位ですね。第4位はイチコ。はい。まあこれは見た後ねしばらく引きずりましたね。いろいろ考えさせられましたけど、本当に見てよかったなと思います。2023年のね日本映画ではやっぱイチコ自分の中では結構こうぶっちぎりだったかなっていう感じでしたね。まあまあ社会問題とか家庭の問題とか結構根深い問題の話では当然あるんですけどね、自分はなんかこう他人どんだけこう分かった気になってても、まあ、他人だもんなって思うことって結構人生の中でねあるじゃないですか、誰しも。だからこう勝手にこういう人だと思い込んでたけど、その人の自分の知らない面をこう知ってしまった時のあの感じとかね、なんかちょっとね違う全然違うって言われちゃうかもしれないですけど、応援してたこうアイドルとかね、アイドルファンやってたんでね、自分も応援してたアイドルのこうスキャンダルが出て、信じたくないけど調べられずにはいられないって検索してしまう時の気持ちで、なんかその結構闇というかねが深ければ深いほど混乱していく、はい、推しも言うな経験とかね自分あるんでね、はい、ちょっとその若葉龍也 のね気持ち、まあまあ全然重みは違いますけど、なんかこんな感じなのかなとか思いますね。でまあまあその推進力でねこう話が進んでいくので、もうずっと目が離せられないんですよね、緊張感がすごくて。ただね、こうただ自分の知ってる面、こう過ごした時間があったこと、その時の言葉と か, なんか表情とかね、涙とかね、あの時の涙とかは、もうそれはもう紛れもなく真実っていうね、あのクライマックス、なんかここはね劇場結構あの話すする音とかね、いろんなところから聞こえてきてね、自分も泣いてるんですけど、でもただエモいとかなんかね、そんなんじゃなくて、あのその裏にはなんかものすごい闇があるってこともね、あの、おぞましいというか触れちゃいけない黒い部分っていうんですか、あの人の末路とかね知ってると、だからそのことね、こうみんな分かってるから、いろんな感情を混ざりまくって、全然整理できないでも泣けるみたいなね、あのこの話のこうね、若葉竜也みたいにこんがらがってるこうなんかね、自分のこう倫理観みたいなのをぐらつきまくってね、なんか何が正しいか分かんないけど、あの時の涙ね、それは真実っていう、なんかすごかったですね、ラストの方は。多分ね、劇場で泣いてた人みんな自分みたいにこう揺さぶられたんだとね思いますね、多分。でね、まあそこのシーンからのあのね、もうラストというかエンドロールですか、っていうね、はい、最後まで気持ちよくは帰らせてはくれない感じ、はい、すごい映画でしたね。で杉崎花さんね、もうとにかくすごかったですね、いちこっていう人にこう説得力を持たすのすごいですね、この世代ではなんか抜けてるんじゃないかって思っちゃいましたね。おちょやん良かったですけど、はい、まあ、ここまでとはってなりましたね。あとね、若葉竜也も、ね、やっぱ好きですね、このモヤモヤした感じ。あと個人的にはあの中田聖奈さんでしたっけ、とのあの街の上でコンビがね見れたのもちょっと嬉しかったですね、好きな映画なんで街の上で、はい、まあとにかくあのいちこ超引きずったし、あの未だにちょっと咀嚼しきれないところあるんですが、本当に見てよかったと思ってます。